皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡の記事に登場した方をお招きしています。今回取り上げるのは2021年2月に公開されたこの記事、離れていても心はそばに、コロナ禍で孤立する学生を支えた人々と冬の長岡花火の恩返しの話。長岡で活動したい若者を応援するため設立された長岡若者仕事機構は、長引くコロナ禍の中で未来のために学びを続ける学生が少しでも健全で快適な生活を送れるようにと、学生支援にフォーカスを絞り、長岡市学生応援プロジェクトと名付けて、さまざまな形で支援をし、多くの学生へのサポートにつながりました。支援は一方通行にとどまらず、長岡市からの思いを受け取った学生らが何か恩返しをしたいと、恩返しの長岡花火が打ち上がることとなりました。地元を離れてからも若者たちを応援してきた長岡市と、受け取った学生たちによる恩返し、双方がどのような思いを抱いて今回のプロジェクトが立ち上がったのか、記事の続きはホームページからご覧ください。今回は取材当時、長岡若者仕事機構で代表理事を務められた羽賀智信さんをゲストに迎えています。さて、どんなお話が聞けるでしょうか。
皆さんこんにちは、長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
そして今回のゲストは豪気な人ですね。はい、お招きしました、羽賀智信さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
私たちのな長岡では、冒頭で紹介した通り、若者仕事機構の関係のほかに、街中キャンパス長岡や国際交流センターとしても登場していたり、いろいろ見返していたら、市民共同のノモーレの記事の中にも、写真の中に羽賀さんの姿がありまして、過去最多の登場している方ですね。
僕中学3年の時に永六輔さんに会ったんです。
永六輔さん、
はい、で、永六輔さんに、あなたは作詞家ですかって聞いたら、うん、僕は永六輔です。羽賀君も固有名詞で生きれる人間になってくださいって、それ以来ほとんど固有名詞、うん、あんまりだから肩書き言ったことない。
最初冒頭ちょっと話しさせていただくんですけども、実は羽賀さんが今大病を患っていらっしゃって、
体力はね落としてるけど、うんうん、生命力は落としてないんですよ。だから病人にはなりたくない、うん、
実はなんか12月の28日にも生前葬と、
いや、まあその生前葬は名前やめて、
うん、やめて、
あ、感謝の会なんです。
あ、失礼しました。
私家族葬を最後にしようと思ったら、いろんな方といろんなことやってきて、うんうん、多分子供がね大変なことになるんで、うん、同級生が、まあ、やめろと、うん、で忍ぶ会にするかなんかやらないと収拾つかないよって、うん、で忍ぶ会死んでから忍んでもらっても嬉しくもないしで私としてはやっぱり自分が今あるのは、もうほっといろんな人に出会ったからだと思ってるんで、じゃあ元気なうちに中締めということ。
中締め、
はい、
まあ、せっかくの、ね、ラジオをお招きしましたので、楽しくちょっと、ね、笑って、
そうですね、大丈夫です。
いろんな話、ね、聞かせていただければと思いますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。羽賀さんは長岡の教育、
はいはい、
人を育てるという分野でも大変なご尽力されたという聞いておるんですけども、これまでにどんなことにこう携わっていただきたのかっていうのをちょっと教えていただけますか。
まあ、基本的にはここで国際人材っていうのがありますよね。それから活用もあるわけで、受け入れをしていく、うん、から子供と呼ぶなって言ったんですね、私。
はい、子供と
未来市民と呼んでくれって。
未来市民、
未来市民教育をしましょうよ、うん、で長岡は人口が減ってくると団体自治がだんだんと弱くなる。そうすると住民自治を上げなきゃダメで、その時やっぱり災害で僕らはそこはよく分かっていた、うん、ボランティアの力、それと寄付金の力って、だからそっちの人材育成をやっぱりやっていかないと。
今まであの町中キャンパス長岡ですとか若者仕事機構、市民共同にもたくさんこう携わって来られて、ね、長岡の記事の中でもこう人材育成が長岡の屋台骨っていうことがありましたが、はい、それについてちょっと詳しく。
それはね、自分の一番のこだわりで、うん、やっぱり長岡って歴史的に考察しても、うん、ちゃんと人材教育をやってるんですね。僕がすごく今の米百俵の紹介の仕方に不満があるのは、やっぱり郷土史に閉じ込めちゃってる。郷土史じゃないんですね、世界史の中の長岡なんだ。
世界、
そうそうそうそうそう。だから長岡が見据えてたのは、次之助にしても、うん、経済っていうね、経国災民っていう言葉をよく知ってて、あの幕末で本当に財政をプラスにしたのは長岡藩だけでしょ、うんうん、英傑3人を取り上げたのは長岡藩なんですよ。だから長岡藩がどういう思想を持ってて、なぜ切腹をしてないのか、なぜ優秀であれば刑罰も超えたところで取り立てをするのかって、そこからちゃんとやんないと、やっぱり人を育てるっていうことが根っこにあったはずなんですね。
あの稲川先生もよく言ってたんですけども、比較されるのが会津藩が、会津藩はね、もう攻め込まれた時にみんなこう後を追って亡くなられたっていうか聞いてるんですけど、長岡藩は逆に八十里越えもそうですけど、ずっとこう生き延びて、はい、やっぱり長岡藩ってそういった命を大事にする。
そうそう、そういうことなんですよ、はい、そこはね、僕稲川先生がお元気な頃から、いやこれ世界史持ってから未来研しないとダメだよねっていう話は半藤先生とも話していて、はい、うんうん、やっぱり白虎隊が腹切ったを自慢してるようじゃしょうがなくて、子供には腹切らせない、大人も切らない。だから長岡の今教育大綱に生きる力じゃなくて生き延びる力になってるんですよ。あれは私のすごいこだわりだった。長岡は生き延びるんですよ、何としても。生きてりゃ勝ちなん。戊辰で 85% 町を焼き、大戦で 80% 焼き、はい、今度震災で町が崩れて、うん、それをまた復興してって、これ3つのパターンなんですよ、うん、実はね、これ世界史から見れば今の戦後復興とプロセス一緒なんですね、うん、そうすると長岡っていうのは国際協力の面から見れば、今僕政府にも言ってるんですが、はい、これを ODA の中に組み込んでくる、うん、こう保険制度があるのを超えてランプ会という名称にして、はい、その人たちが商人であれ侍であれ、うん、農家であれ、うん、それぞれの得意分野を多様性を生かし合って協議をして、次の人材もそこにシフトしていくわけで、うん、米票のすごいのはやっぱり多様性を生かすこと。
多様性を生かす、
そうそう、それが今の共同につながってるんですよ。僕はそういう考えであれを進めたし、
ラジオな
長岡、
あのな長岡の記事の中に学生に対しての言葉で、合議であれ、それがすごい印象的だったんですけど、
そうですね、
どんな意味かちょっと。
いや僕は若い頃ってね、うん、あ、このアン様って合議だのっていうのはね半分悪い意味なんですよ。
ああ、そうですね、
そうでしょ、はい、逸脱してる、はい、常識を超えたことをやる、
ちょっと、ね、外れてる、そうです
ね、だけどパワーはすごいと、そういう二面性を持ってると思います。だから合議だのっていうのは、うん、ある意味褒め言葉だと僕は思ってるんですね。だけど長岡もう一つは、こう頑張ってる人を応援しない文化があって、足引っ張るんですね。そうするとアンツァラモンというわけです。
アンツァラモン、
だけど今どっちが多いかというと8割アンツァラモン、ね、だからそれをもう一度ね、合議な人をいっぱいな街にした方が、それが僕がよく言うオーガナイザー教育っていう、誰もやんなきゃ私がやるっていう人間が長岡を牽引してきたんで、それが究極の長岡の人材教育だと思ってます。
確かそうです、記事の中にもね、オーガナイザーを育てたいっていう オーガナイザーって意味っていうの
を、要するに形成体になる、
形成体、
誰もやんないなら俺やるよって、だから概念も作るわけです、
はい、
だから僕はなんで長岡にいて政府に物言えるかっていうと、うん、概念作るからです、国際緊急援助隊とか、
はい、
でもあの時に僕が持ってきた一番の功績は国際赤十字と行くんでトリアージを日本に持ち込んだんですよ、あれで日本の災害医療はガラッと、助かる命は増えたんです。
よく県外の方からこう長岡は歴史的にこうすごい人がたくさんいますねっていうのを感心されることが多いんですけど、うんうん、どうしてですかっていう聞かれた時にこうなんて答えていいかいつも詰まってしまうんですけど、羽賀さんがそう聞かれたらどういうふうに答えられますか。
もともとね、私の生徒が京都から招聘されて藩校開きに来たんです。
京都から、
はい、そう、招聘されて来たんです。もともとは京都で堀川学派っていう学問所をやってて、はい、そこへ磯六さんと本当のおじいさんの高野英賢と殿様が勉強来て、
はい、
だから荻生徂徠の徂徠学とかいろいろ入ったんですよ、
うん、
でその時に京都学派という一派が起きたんですね。その時にうわーっと学問体系が広がったんですよ、
はい、外の意見もこう取り入れる、
だからいろんな学派があるわけです、うん、それを禁止しないで取り入れて、うん、要するにまとめとして長岡のためならばいいという、
うん、
そこはやっぱり賢明ですよ、
学問を本当にこう生かすっていうか、
そう、実学的に学問をやったと、うん、だから寅三郎とか言い過ぎて、
ね、あ、そうですね、
実況させられたりっていうのはあるけど、やっぱりオーガナイザーでしょ、誰もやらなきゃ俺がやるよ、磯六さんにしろ斉藤博士にしろみんなそうなんですよ、だから長岡気質ってのはそこ言うんですよ、
そこにつながってくるのか、
損得じゃないんですよ、自分の役割なんですよ、
うん、
そんな損得やったら俺国連辞めてここいる必要なかった、
母さんはそういった人を育てていかないか、
だから僕自身の心情としては飯が食えたらそこから先は社会貢献って割り切ってる、そういうやつがいっぱいいれば地域はいいと思います。
はい、あの本当にね、いい話をたくさん聞かせていただきました。あっという間にね、もうちょっと時間になってしまいましたので、続きは次回お楽しみいただければと思います。
本日は
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はここまで、続きは再来週のラジオな長岡でまたお耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。